バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。ということで、今回も音楽のコーナー、趣味趣味ミュージック、行ってみたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。今回ご紹介するのはですね、超歌手、大森聖子さんです。大森聖子はね、僕も前から知ってて、メジャーファーストアルバムとか持ってたりとかするんだけど、なんかね、ちょっとあんまり聞かなかったんだよね。で、去年ちょっと、ふとしたきっかけですごい聞くようになって。で、8月末、夏の終わりのイベントで、夏の魔物っていうイベントがあったんですけど、そこでね、実際に生で彼女を見たりとかして、夏の魔物ってね、この、まぁ、ちょっとマニアックなイベントで、彼女が鳥だったんですけども、そのパフォーマンス、YouTube にも上がってますから、気になる人はぜひ見てみてください。結構すごいですよ。うん。で、あのすごいパフォーマンスからもう完全にもう彼女の虜になってしまって、もうそっからはね、もう大森聖子の凄さっていうのはもう本当にすごいなっていうところで、うん。もうどっぷりハマってっていうところで、今に至っております。そんな超歌手、大森聖子なんですけれども、まあ、カウントダウンジャパンにも出てたんで、まあ、それとかも見たりとか。で、今回ね、今回っていうのもちょっとね、1月20日の話になってしまうんですけれども、彼女の、アコースティックライブに行ってまいりました。これもね、いつもお世話になってる WWS チャンネルの、ライブレポートを書くということでね、ちょっとプレスで、伺ったんですけれども、彼女、大森聖子の、本当に、アコースティックライブということで、もう彼女の弾くピアノ、それから彼女との弾くギターだけのパフォーマンスライブということで、もう中野サンプラザのね、あの大きな会場をもう魅了したっていうね、すさまじいライブだったんで、ちょっと今回はその、ライブレポートをお話ししてみたいと思います。まあ、大森聖子といえばね、知る人ぞ知るっていうところで、本当に孤高のアーティストだと思うんですね。うん。で、僕は21世紀の戸川純っていう勝手に言ってるんですけども、ちょっと昔、80年代とかにもうすごい一世を風靡したちょっと変わったアーティスト、戸川純っていうアーティストさんがいるんですけども、僕のポッドキャストでもちょっとお話とかをしてるんですが、まあ、彼女をね、すごく癖のあるアーティストって、うん、もう見たら、とにかくインパクトがっていうところで、で、今ね、そういうパフォーマンスできるアーティストって本当に大森聖子ぐらいしかいないんじゃないかなと思って、で、しかも彼女すごい可愛いし、もう歌声とかもすごいし、で、今回ね、その、アコースティックライブ行ってつくづく知ったのが、ピアノも弾けるし、もうギターはね、いつもパフォーマンスしてるんだけれども、ピアノもできる、ギターもできる。で、本当に自分の歌声をもうセルフコントロールして、もう情感がすごいんですよ。でもそこら辺もすげえなっていうのをね、本当に目の当たりにさせられたライブで。このライブなんですけれども、去年の秋に、無敵っていうタイトルで、アコースティックアルバムを彼女リリースしたんですね。で、彼女はもうそのリリースもすごいんですよ。で、17年前半にも、アルバムを出しつつね、さらにこのアコースティックアルバムをね、去年秋にリリースして、で、しかもね、このまあアコースティックアルバムということで、今までの曲をアコースティックでセルフカバーしてるっていうのもあれば、それだけじゃなくてちゃんと新曲もね、しかもスタジオ録音で、新曲もちゃんと3曲入ってるっていうね、もうここが大森聖子のすごいところで、で、まあ、そのなんていうの、中身がもうすごい濃度の濃いアコースティックアルバムだったんですけど、このアルバムを引っ提げてのまあツアーという形でね、今回がね、中野サンプラザでツアーファイナルだったんです。でね、もうオープニングから本当にすごかった。結構ね、歌詞が衝撃的な M っていう曲があって、で、この曲からいきなりね、もうグランドピアノガンガン叩いてね、弾き語りっていうところでもう、本当に一曲目からグワーって圧倒されて、もう彼女の世界に入らざるを得ないっていうような、すごかったんですよね。うん。で、もうピアノでね、もう何曲もバンバンやって、で、 このライブスマホで写真撮るの OK だよっていうことになってたんですけど、もうスマホで写真撮ってる人なんかも全然いない。もうみんな本当にとにかく彼女の世界観パフォーマンスにガーッとのめり込んじゃって、もうそんななんかスマホ撮ってる場合じゃねえよみたいな、もうそんな感じですよね。うん、すごかった。うん、でこう何曲か歌った後にオリオン座っていう曲で、途中でねピアノから離れて、まあ、ギターを掲げて、ね、この曲の途中でピアノからギターに切り替えるってね、またこういうことするのもなかなかすげえなって思うんですけどね、まあ、この曲の途中でピアノから立ち上がってギターを掲げて曲の後半をガカッとやってからの、こっからはアコギ一本の弾き語り、ね、まあ本当にね、もうとにかくアコギもかきむしるように鳴らしてっていう形でね、もうギター肩に担いじゃったりとかして、ね、ギター侍かよみたいなところもあったりとかして、まあ、そんな感じですごく可愛らしい曲のイメージの曲なんかもやっぱりアコギ一本でガガガガってやると全然印象が変わったりとか、うん、まあとにかくもう曲によっても表情違うし、曲同じ曲なのに表情を変えるみたいなね、なんかもうそういうなんかコントロール自由自在みたいなところもね、彼女のすごいとこだなぁなんて思いながら、本当にね、もう一人で、もう一人、たった一人のパフォーマンス、すごかったですよ。うん、で、ステージ、中野サンプラザ大きいステージなんでね、すごく、ステージの、演出なんかもすごく素敵だったんですけれども、もうそのオリオン座の時なんかもね、本当にそのね、オリオン座がステージの上の方に輝いてたりとか、そんな形があった。あと譜面台、オーケストラとか指揮者とかがね、いつも置いてるあの銀色の譜面台、何もただの譜面の置かれてない譜面台がステージにうわーっといっぱい埋め尽くされるように置いてあるっていう、なんかそういうステージのセッティングだったんですけど、なんかそこら辺もすごくユニークだったし、なんかすごいね、もう彼女じゃないと成し得ないステージっていうのがね、もう本当にどんどんどんどん繰り広げられていくって感じで、ね、もう本当に圧倒されて、もうみんなシーンとして見てるみたいな感じだったんですよ。まあそんなステージだったんですけれども、だいぶ進んだ後でね、ミックスジューチュっていう曲があって、この曲をリズムカルにやってる途中で急になんか 曲を止めて、スカートがずり落ちちゃったんで、とか言ってなんかスカート持ち上げちゃったりとかして、まあそんなとこもね、彼女の魅力っていうかね、面白い個性的なとこだなぁなんて思いながらね、そんなライブパフォーマンスの中盤でですね、やっと MC のとこが来たわけですよ。で、改めまして大森聖子でーすって、やっと MC が始まったんですけど、私の MC 長いからトイレ行っていいよーなんつってね。で、本当にトイレ行く人続出みたいな。で、彼女の MC 本当に長いんですよ。で、さっき話した夏の魔物なんかもね、MC とかもすごいんですけれども、今回もね、長い長い MC。で、とにかくね、彼女はね、アイドルオタクも自称してて、ね、大好きな道重さゆみの話になったらもう止まらないみたいな感じでね、もう道重さゆみがどれだけ可愛くて素敵かみたいなね、で私がどれだけ心の支えにして彼女を応援してるかみたいな話が延々と、あもういいわみたいなぐらいずーっと続いて、まあそれはそれで面白くてね、すごく好きなんだけど、まあそんな感じでね、まあ彼女はねすごいなーって思ったのが、私の場合喋るって考えるよりずっと早いんですよねって、でもうなんか考えるより思うより先に口がバーッと出てくると、そういう感じでバンバン喋るってね、まあそこが彼女の面白いところでもあるから、もう俺はね全然いいなと思ってるんですけれども、まあすごい笑ったのが、やばい時、そうやってね自分の喋りが止まんなくなってやばいなと思って機能停止しちゃった時には、壁に頭をぶつけるがおすすめですってまあそんな彼女ね、当然子供の頃から変わってるって言われ続けてたみたいな感じでね、小学校の時の卒業文集に普通の人になりたいって書いたらしいまあそんな彼女結局普通の人にはなれずにね、今に至ってるわけですけれども、まあそれ褒め言葉だからね、そんな感じでね、テレビ出演した時に、まあ大好きな道重さんに会いましたと。それから、銀杏ボーイズのね、峰田さんにも、 テレビ出演で会ったって言って、その時にも、二人揃って変な人って言われちゃった、みたいなね。うん。で、なんか、もう大好きな二人にも、こう、変な人、あ、変な大森聖子さん、みたいなこと言われちゃった、みたいな感じで、うん、まあ逆にそれを肯定することができた、みたいな話とかをね、MC でしてくれたりとかね、なかなかね、彼女は MC もね、やっぱり独創的だし、すごく面白いし、うん、彼女の人間力みたいなところもね、すごくつくづく思わせてくれたライブでした。で、この後ね、トークの後に、絶対彼女っていう曲を歌うんですね。で、この絶対彼女の時に、うん、なんか、よく、いろんなアーティストが、女子だけとか、男子とか言って、メガネの人、コンタクトとか言って、そうやって、まあ、そうやって人のこう、うん、セグメントを切ってね、コール&レスポンスみたいなのがあるんですけども、もう、大森聖子はね、女子、おっさんって、まあ、ここまではいいけど、その後、ハーゲとか言って、童貞とか、少女とか言ってね、結構どぎついのが来ると。で、少女つってこう、わーっとね、レスポンスがあったと、嘘つけこの野郎みたいなね。うん、まあ、そういったところもね、こう、なんか、ライブ会場ならではみたいな感じでね、すごく面白い。で、一週間以内に振られた人っていうのが今回あったんですよ。で、そこで手を挙げた最前列の男子にマイクを渡したりとかしちゃって、で、どうして振られちゃったのなんて、その経緯を聞いたりとかするインタビューが始まって、で、まあ、彼ね、っていう結構かわいそうな振られ方をしてて、ひどいなって、そんな女もどうでもいいじゃんって言ったんだけど、いや、でも、僕まだあの子のこと好きなんで、なんつってね、そんなこと言って、まあ、そんな彼じゃない、そんな彼に、まあ、大森聖子は、わかったよ、じゃあ一緒に歌おうなんつってね、もう、真横で一緒に歌ってあげたり、みたいなね。まあ、そういう、こう、ね、大森聖子、すごいですよ。もう本当に、客席まで降りて、その、ね、ファンの声を聞いたりとか、うん、話ちゃんと耳傾けて、分かった、じゃあ一緒に歌おうって言って、うん、好きな曲リクエストしてくれたら私一緒に歌ってあげるから、つって、うん、彼女が弾き語り、流しかよ、みたいな。もう本当にね、好きな曲演奏してあげるから、なんつってね、一緒に歌ってあげたりとかね、そんなことがね、すごい結構な時間繰り広げられたんですよね。で、本当に、まぁ、ちょっと、はしょりますけれども、次は女の子が出てきて、うん、下北で出会った彼と、こんなことがあって、こんな振られ方をしたら、みたいな、会場びっくりみたいなね、そんなのがあってね、それも、うん、わかるよって、じゃあ一緒に歌おうなんつってね、本当に隣で一緒に歌ってあげたりとかね、そんなことできるアーティストなかなかいねえぜって。すごい、やっぱり彼女のその人間力すげえなっていうのを本当に今回改めて感じました。うん、で、そこからまた怒涛の弾き語りステージに戻ってっていうことになるんですけれども、まあ、本当にあれです、欅坂のね、サイレントマジョリティ。これ彼女が歌ってるバージョンもあるんだけども、これもすごい素晴らしいし、うん。もうとにかくね、もう彼女、自分一人で、もうアコギと声だけで、いや、ここまでやったるぜ、みたいなね。すげえなっていうね、なんかちょっとビクターロック祭りの下りでも話したんですけれども、そうやってギター一本、自分の声だけでいけるアーティストって、ほんとなかなかいないと思うんですよね。で、最近だとこの竹原ピストル生で見てすげえなと思ったのと、あとは、それを何万人もね、前にできるのは長渕ぐらいしかいねえんじゃねえかって言ってたんだけど、いました。大森聖子いけます。本当にすごい。もうなんか、なんていうのかな。ぶっとい。演奏も、歌い方も、世界観もぶっとい。このぶっとさがあれば、全然いけるよってね。まあそういう、とにかく彼女の凄さっていうのをね、いろんな側面から、うん。体感させてくれるステージでした。もう本当に、なんだろうな、みんなに歌ってるっていうんじゃなくて、一人一人に歌ってるってこういうことだなっていうのをね、すごく感じさせてくれるステージで、もう本当に彼女の歌っていうのは、なんか、わかんない人は別にいいよって、うん、そんな奴ら、むしろ聞くなよこの野郎って思わせてくれるような世界観だったり歌だったりっていうことで、僕は本当にそのなんかこの人苦手とか嫌いとかわかんないっていう人は、うん、苦手でもいい、わかんなくても嫌いでも結構だよってなんか思ってて、だけどなんかハマって好きになった人は、うん、 なんかどこまでも聞いてやろうぜ、応援してやろうぜ、なんかそういう感じ、スタンスがすごくふさわしいアーティストで、まあ僕は本当に好きになってね、なんか仕事しながらとかも結構聞いたりとか、うん、なんかいろいろしんどいことあった時に聞いて、なんか乗り越えられる、なんか支えになってくれるアーティストだななんて思ったり、うん、なんかそんな感じでね、すごくこれからもずっとなんか寄り添って一緒に生きていけるアーティストだなって改めて思った、そんな彼女の弾き語りツアーでした。うん、最高ですね。で、そんな彼女なんですけれども、なんとこのもう間近になりました、あと10日切りました、3月の30日にね、これまた俺の大好きな座禅ボーイズの孤高のアーティスト向井秀徳と、なんと対バンやります、大森聖子と向井秀徳の奇跡のライブで、向井秀徳さんのね、ソロ活動ね、ソロライブでも大森聖子の歌をね歌ったりとかしてるんですよ。で、この二人なんかつながりとか絆あるんだなと思ったら、もうまさかのね二人のライブっていうのが実現しまして、これが、3月30日に開催されます。で、これもう間違いなく行くんで、で、次のポッドキャストではそんなね大森聖子と、向井秀徳のライブのレポートなんかも語りたいと思いますので、気になってる皆さん、ぜひぜひぜひぜひ楽しみにしていてくださいね。これやばいよ、ほんとこのライブ、ほんとに今から楽しみね。3月30日金曜日開催されます。大森聖子と向井秀徳とあなたというタイトル、ワンオンワンオンワンボリューム1って書いてあるからね、これまた続きあんのかなやばいなこれ、うん、ね、そんなライブも控えてる、今をときめく大森聖子の、1月の、アコースティックライブの様子を今回は、トークしてみました。はい、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回はですね、まあそんな大森聖子の、ライブのレポートをお送りしてみました。またね、あと10日足らずで向井秀徳と大森聖子のライブありますので、その様子も、引き続きお楽しみに。というわけで、ではまた。